半七捕物帳、帯取りの池、岡本喜道、一。今ではすっかり埋められてしまって、跡形も残っていませんが、ここが昔の帯取りの池というんですよ。江戸の時代にはまだちゃんと残っていました。ご覧なさい。これですよ。半七老人は、万英版の江戸絵図を広げて見せてくれた。市ヶ谷の月桂寺の西、美春家の中屋敷の下に、帯取りの池という、かなり大きそうな池が、水色に染められてあった。京都の近所にも、同じような古跡があるそうですが、江戸の絵図にも、この通り記してありますから、嘘じゃありません。この池を帯取りというのは、昔からこういう不思議な伝説があるからです。もちろん遠い昔のことでしょうが、この池の上に美しい錦の帯が浮いているのを、通りがかりの旅人などが見つけて、それを取ろうとして、うっかり近寄ると、たちまちその帯に巻き込まれて、池の底へ沈められてしまうんです。何でも池の主が錦の帯に化けて、通りがかりの人間を引き寄せるんだというんです。大きい錦蛇でも住んでいたんでしょう、と、私は学者めかしていった。そんなことかもしれませんよ、と半七老人は逆らわずにうなずいた。また、ある説によると、大蛇が水の底に住んでいるはずはない。これは、睡蓮に達した盗賊が水の底に隠れていて、錦の帯をおとりに、往来の旅人を引きずり込んで、その懐中物や着物をみんな剥ぎ取るのだろうというんです。まあ、どっちにしても、気味の良くないところで、昔は大変に広い池であったのを、江戸時代になってだんだんに狭められたのだそうで、私どもの知っている自分には、岸の方は、もう浅い泥沼のようになって、夏になると足などが生えていました。それでも帯取りの池という嫌な伝説は残っているもんですから、誰もそこへ行って魚を取るものもなし、泳ぐものもなかったようでした。すると、ある時、その帯取りの池に、女の帯が浮いていたもんだから、みんな驚いて大騒ぎになったんですよ。それは安政6年の3月初めであった。その年は旅館が割合に長かったせいか、池の岸にも足の青い目がまだ見えなかった。ある時、近所の者が通りかかると、岸の浅いところに女の派手な帯が長く尾を引いて、真ん中の水の方まで流れているのを発見した。これが普通の池でも相当の問題になるべき発見であるのに、まして昔から帯取りの池という奇怪な伝説を持っているこの池に、女の美しい帯が浮かんでいるのであるから、その噂は、それからそれへと伝わって、たちまち近所の大評判となったが、うっかり近寄ったらどんなに恐ろしい目に遭うかもしれないという不安があるので、臆病な見物人は、ただ遠い方から眺めているばかりで、誰も進んでその帯の正体を見届けるものがなかった。 そのうちに、尾州家から侍が2、3人出てきた。彼らは、袴の桃立ちを取って、この泥深い岸に降り立って、疑問の帯をずるずると手繰り上げたが、帯は別に不思議の働きをも見せないで、濡れた尾を引きずりながら、明るい春の日の下にさらされた。帯は池の主ではなかった。やはり普通の若い女が締める派手な帯で、青と紅と紫と三段に染め分けたちりめん地に、麻の葉模様が白く絞り出されてあった。誰がこんなところへ捨てていったんだろう。それが第二の疑問であった。帯はまだ新しい綺麗なもので、この時代でも売れば相当の値になるものを、誰が惜しげもなく舐め込んでいったものか。それについてはいろいろの想像説が現れた。あるものは盗賊の仕業であろうと言った。盗賊がどこからか盗み出してきたのを、邪魔になるので捨てたのか、あるいは、後の証拠になるのを恐れて捨てたのか。おそらく、二つに一つであろうとのことであった。また、あるものは、誰かのいたずらであろうと言った。ここが、おびとりの池ということを承知の上で、世間の人を騒がすために、わざとこんな帯を、投げ込んだものであろうとのことであった。しかし、そんないたずらは、もう時代遅れで、天保以後の江戸の世界には、相当の物種を使って世間を騒がせて、陰で手を打って喜んでいるような、悠長な人間は少なくなった。したが、禅の説の方が勢力を占めて、これはきっと盗賊の仕業に相違ないということに決められてしまった。しかし、その盗賊はわからなかった。その被害者も現れてこなかった。疑問の帯は辻番所にひとまず保管されることになって、そのまま二日ばかり経つと、ここにまた思いもよらない事実が発見された。その帯の持ち主は、市ヶ谷かっぱ坂下の酒屋の裏に住んでいるおみよという美しい娘で、おみよは何者にか締め殺されているのであった。そうわかると、またその評判が大きくなった。おみよは今年18で、おちかというおふくろと二人で、この裏長屋に下田屋暮らしをしていた。長屋といっても、寄り付きを合わせて4軒ほどの小綺麗な家で、ことにおふくろは近所でも評判の綺麗好きというので、格子などはいつもピカピカ光っていた。しかし、この親子が誰の仕送りでこうして小綺麗に暮らしているのか、それは近所の人たちにもよくわからなかった。おみよの兄という人が下町のある大店に勤めていて、その兄の方から月々の仕送りを受けているのだと、母のおちかは不意調していたが、その兄らしい人が、かつて出入りをしたこともないので、近所ではそれを信用しなかった。おみよは内緒で旦那取りをしているらしいという噂が立った。おみよの器量がいいだけに、そういう疑いのかかるのも無理はなかったが、親子は別にそれを気にも留めない風で、近所の人たちとは仲良く付き合っていた。 帯取りの池に、おみよの帯が浮かんでいた、その前の日の朝、この親子は、練馬の方の親類に不幸があって、泊まりがけでその手伝いに行かなければならないと言って、近所の人たちに留守を頼んで出て行った。表の戸には、錠を下ろして行ったので、誰も家を覗いてみる人もなかったが、それから足掛け4日目に、おふくろが一人で帰ってきた。両隣の人に挨拶して、やがて格子を開けて入ったかと思うと、たちまち泣き声を上げて転げ出してきた。おみよが死んでいます。皆さん早く来てください。近所の人たちも驚いて駆けつけると、娘のおみよは奥の六畳間に仰向け様に倒れていた。それを聞いて家主も駆けつけた。やがて医師も来た。医師の診断によると、おみよは何者かに絞め殺されたのであった。さらに不思議なことは、おみよはおふくろと一緒に家を出たときと同じ身なりをしているにもかかわらず、その麻の葉の帯が見えなかった。彼女をまず絞め殺しておいて、それからその死体を適当の位置に据え直していったことは、その死に様のちっとも取り乱していないのを見ても悟られた。おみよさんはいつの間に帰ってきたんだろう。それが第一にわからなかった。お地下の説明によると、その日練馬へ行く途中で、娘の姿が急に見えなくなった。もちろん、その前から練馬へ行くのをひどく嫌がっていたから、途中でお袋を巻いて逃げ帰ったのであろうと、お地下は推量した。先を急ぐには、今さら引っ返して詮議もならないので、彼女は娘をそのままにして先方へ、通夜やら、葬式やらに、三日ばかりの暇を潰して、四日目の今朝早くに、練馬を立って、たった今帰り着いてみると、表の錠は外れていた。案の通り、娘は先に帰っているものと思って、格子を開けて入ると、うちは昼でも真っ暗であった。口小言を言いながら窓を開けると、まず目に入ったものは、娘の浅ましい亡骸で、お地下は腰の抜けるほど驚いたのであった。何が何やら一向にわかりません。私はまるで夢のようでございますと、お地下は正体もなく泣き崩れていた。近所の人たちも夢のようであった。おみよがいつの間に帰ってきて、いつの間に殺されたか、両隣の者すらも気がつかなかった。それにしても、おみよの帯を誰が解いていったかと詮議の末に、それがおとといの朝、かの帯取りの池に浮かんでいたということが初めてわかった。お地下もその帯を見て、これは娘のものに相違ないと泣きながら証明した。してみると、何者かがおみよを絞め殺して、その帯を解いて抱え出して、わざわざ帯取りの池へ投げ込んだものであろう。しかし、何のために彼女の帯を解いたか、欲のためならば、この家内にもっと金目の品はいくらもある。彼女の帯ばかりでなく、着物をも剥いでいきそうなものであるのに、単に帯ばかりに目をつけて、しかも場所を選んで、それを帯取りの池へ沈めたというには、 何か深い司祭がなければならない。まさかに池の主が美しいお御代を見込んだわけでもあるまい。どう考えてもこの疑問がまだ容易に解けそうもなかった。こうなると近所迷惑で長屋中の者はみんな自身番の取り調べを受けた。とりわけて母のお近は自分が娘を絞め殺しておいてわざと家を留守にしたのではないかという疑いを受けて、その中でも一番厳重に吟味されたが、お近は全く何にも知らないと言い張った。近所の人たちも親子が二人連れで出て行くところを見届けたと証明した。ことに、この親子は普段から仲良しで、お袋が娘を殺すような理由は誰の目にも発見されなかった。おびとりの池の秘密は、その恐ろしい伝説と同じように、いつまでも疑問のままで残されていた。それから七日ばかりの後の夜であった。手先の松吉が神田三河町の藩室のうちへ威勢よく駆け込んできた。親分、知れましたよ。あのおびとりの一件が。近所の評判に嘘はねえ。おみよという女は、やっぱり旦那取りをしていたんですよ。相手は何でも、旗本の隠居で、こっちから時々にそっと通っていたんです。お袋はしきりに隠していたんですけれど、わしがいろいろ脅しつけて、とうとうそれだけの泥を吐かせてきたんですが、どうでしょう。それが何かの手がかりになりますまいか。それだけでもわかると、だいぶ見当がつくと、半七はうなずいた。お袋を脅かしてきたんじゃ、あんまり手柄にもならねえが。ひょろまつ、まあ、てめえにしちゃ上出来の方だ。おとなしそうに見えていても、旦那取りをするような女じゃ、他にもまたいろいろのいざこざがあるだろう。そこで、おめえはこれからどうする?さあ、それがわからねえから相談に来たんです。まさかその旗本の隠居が殺したんじゃありますね。親分はどう思います?俺もまさかと思うが、と半七は首をひねった。だが世間には案外なことがあるからな。なかなか油断はできねえ。その旗本は何という屋敷で、隠居の下屋敷はどこにあるんだ。屋敷は、大久保式部という戦国取りで、その隠居の下屋敷は、雑司ヶ谷にあるそうです。じゃあ、何しろその雑司ヶ谷というのへ行ってみようじゃねえか。とんでもねえものに突き当たるかもしれねえ。あくる朝、松吉の誘いに来るのを待って、半七は二人連れで神田を出た。今日は三月半ばの花見日和といううららかな日で、ぶらぶら歩いている二人の額には薄い汗がにじんだ。雑司ヶ谷へ行き着いて、大久保式部の下屋敷を訪ねると、さすがは、戦国取りの隠居所だけに、屋敷はなかなか手広そうな構えで、前には小さいドブ川が流れていた。まるで一軒家ですね、と松吉は言った。なるほど。背中合わせに一軒の屋敷があるだけで、右も左も広い畑地である。近所で聞くと、この下屋敷には60ばかりのご隠居が住んでいて、他には 妖人と若党と中元、それから女中が二人ほど奉公しているとのことであった。半七は菜の花の黄色い畑の間を縫って、屋敷の横手を一通り見回した。屋敷の奴がやったんじゃあるめえな。そうでしょうか。これだけの広い屋敷だ。おまけに近所に遠い一軒家も同様だ。寝かけをやっつける気があるなら、屋敷の中でやっつけるか、帰る途中をやっつけるか、何もわざわざ当人の家まで押しかけて行くには及ばねえ。誰が考えてもそうじゃねえか。そうですね。じゃあ、今日は無駄足でしたか、と松吉はつまらなそうな顔をしていた。だが、まあいいや、久しぶりでこっちへ登ってきたから、岸母神様へご参詣をして、女ヶ屋で昼飯でも食おうじゃねえか。二人は田んぼ道を行き抜けて、岸母神前の長い往来へ出ると、ここらの気分を象徴するような大きい欅の木肌が明るい春の日に光っていた。天保以来参詣の足が少し緩んだとは言いながら、秋の絵式に次いで春の桜時は、ここもさすがに賑わって、団子茶屋にうちわの音が忙しかった。すすきの耳づくは、旬外れで、この頃はその尖ったくちばしを見せなかったが、名物の風車は、春風がそよそよと渡って、これも名物の薪わらに刺してある笹の枝に、麦わらの花魁が赤いたもとを軽くなびかせて、紙細工の蝶の羽がひらひらと白くもつれ合っているのも、のどかな春らしい影を作っていた。二人は欅と桜の間をくぐって本堂の前に立った。親分、なかなかご参詣があるね。花時だ。俺たちのような浮気参りもあるんだろう。せっかく来たもんだ。よく拝んでいけ。松吉も真面目になって拝んだ。名題のやぶそばや高校亭はもう跡形もなくなったので、二人は妙ヶ谷へ昼飯を食いに入った。松吉は酒を飲むので、半七も一二杯付き合った。二人は薄赤い顔をして茶屋を出ると、角口で小粋な風をした23歳の女に出会った。女は妹らしい14、15の小娘を連れて、切り屋の飴の袋を下げていた。小娘は、笹の枝につけた住吉踊りの麦わら人形を担いでいた。あら、三河町の親分さんと、女は立ち止まって愛想のいい笑顔を見せた。ご新人だね、と半七も笑って会釈すると、小娘も笑って挨拶した。おめえたちもお昼かえ。もう少し早いと、お酌でもしてもらうものを、惜しいことをしたっけな、と、半七はまた笑った。本当に残念でございますね、と、女も笑った。妹と二人で打ち分けちゃ困るんですけれど、今日は呼んどころない五代さんを頼まれたもんですからね。一人で二つ願っちゃ、あんまり欲張っているようで、もったいのうござんすから、自分は自分、妹は五代さんと、こう役割を決めてまいりました。これが病気とでも言うのかい。松吉は親指を出してみせると、女は肩を少し反らせて笑った。 ほほ、ご冗談でしょう。かわいそうに、これでもまだお嫁入り前でさあね。五代さんを頼まれたのは、町内の古着屋のおっかさんに、と、言い訳をするのも野暮ですが、そこの妹は、私のところへお稽古に来るもんですから。じゃあ、そのおっかさんもご新人なんだね、と、半七は何の気もつかずに言った。ご新人もご新人ですけれど、少し心配事がありましてね。そこの息子さんが10日ばかりも前からどこへ行ってしまったのかわからないんですよ。方々の占いに見てもらったら、剣難があるの、水難があるのと言われたそうで、おっかさんはなおなお苦労しているんです。今もお堂でおみくじをいただいたんですが、やっぱり京都出たので、と、女は苦労ありそうに細い眉を寄せた。女は内藤新宿の北浦に住んでいる、杵屋お徳という師匠であった。彼は半七や松吉の商売を知っているので、ここで会ったのを幸いに、もしその古着屋の息子の行方について、何か心当たりでもあったら知らしてくれと頼んだ。半七は心よく受け合った。何しろおっかさんがかわいそうですからねと、お徳は同情するように言った。妹はまだ子供ですし、稼ぎ人にいなくなられちゃどうにもしようがないんです。そりゃ、気の毒だね。一体、その息子は何という男で、年はいくつぐらいだね。半七に聞かれて、お徳は詳しくその息子の身の上を話した。彼は、千次郎と言って、九つの春から市ヶ谷かっぱ坂下の質屋に奉公していたが、無事に年季を勤め上げて、それから三年の霊房校を済ませて、去年の春から新宿に小さい古い屋の店を出して、お袋と妹と三人暮らしで正直に稼いでいる。歳は24だが、色白の小作りの男で、本当の暦よりは二つ三つぐらいも若く見えるとのことである。その話を聞きながら、半七は師匠の顔色をじっと伺っていたが、相手に言うだけのことを言わせてしまって、静かにこう言い出した。そこで師匠、言うまでもねえこったが、その千次郎という息子は早く探し出さなけりゃ困るんだろうね。ええ。一日でも早い方がいいんです。くどく申す通り、おっかさんがひどく心配しているんですから、と、お徳はすがるように頼んだ。薄化粧をした彼女の顔に不安の暗い影がありありと浮かんでいた。じゃあ、もう少し深入りして聞きてえことがあるんだが、師匠は、どうせここへ入るつもりなんだろうから、俺たちも付き合ってもう一度引っ返そうじゃねえか。でも、それじゃああんまりお気の毒ですから。何構わねえ。さあ、俺が案内者になるぜ。半七は先に立って、みょうが屋へ再び入った。いい加減に酒や魚をあつらえて、お徳と妹に飯を食わせてやったが、やがて自分を見て、彼はお徳を別の小座敷へ連れて行った。他じゃねえが、今の古着屋の息子の一件だが、おめえも俺に頼む以上は、何もかも打ち明けてくれねえじゃ、どうも水っぽくて仕事がしにくいんだが、 ニヤニヤ笑いながらその顔を覗き込まれて、お徳は少し酔っている顔をいよいよ赤くした。彼女は小菊の髪で唇のあたりを覆いながらうつむいていた。おいっしょ、野暮に固くなっているじゃねえか。さっきからの口ぶりで大抵わかっているが、おめえはゆくゆくその古着屋の店へ座り込んで、一緒に物差しをいじくるつもりでいるんだろう。ねえ、年が若くって、男が悪くなくって、正直で、よく稼ぐ男を亭主に持って、不足はねえはずだ。まあ、そうじゃねえか。おめえは芸人、相手は町人。何も、お家のご法度を破ったというわけでもねえから、そんなに怖がって隠すこともあるね。いよいよというときにゃ、俺だって、馴染みがいに、魚っ子の一匹も持ってお祝いに行こうと思ってるんだ。のろけが混じっても構わねえ。万事正直に言ってもらおうじゃねえか。ほら、黙って聞き手になるから。どうも愛すぎません。すむもすまねえもあるものか。そりゃそっち同士の芝居だ。と半七は相変わらず笑っていた。そこでその千次郎という男は、無論に師匠一人を大切に思っているんだろうね。むやみに食い散らしをするような浮気者じゃあるねえね。それがどうもわかりませんのと、お徳は妬ましそうに言った。確かな手錠は見届けませんけれど、かっぱ坂の質屋にいた自分から何か引っかかりがあるように思われるので、私はなんだかいい心持ちがしないもんですから、時々それを難しく言い出しますと、いいえ、決してそんなことはないと、どこまでも白を切っているんです。千次郎は、よどまりなどをする様子はない。商売用の他に、方々遊び歩く様子もない。かっぱ坂にいるときから、岸母神様が信仰で、月に二三度は必ず参詣に来る。その以外には、何の怪しい角もないが、たった一度、女の手紙らしいものを持っていたことがある。もちろん、見つけられると同時に、千次郎はすぐ破ってしまったので、自分はその文句を読んだことはないが、その以来注意して伺っていると、彼はなんだか落ち着かないところがある。自分に対して何か隠し立てをしていることがあるらしい。それが面白くないので、半月ほど前にも自分は彼と喧嘩をした。そうして、ぜひともすぐに女房にしてくれと迫ったこともある。それから間もなく彼は姿を隠したのであった。そうか、そいつはいけねえな、と半七も真面目にうなずいた。だが師匠、お袋に苦労させるのがかわいそうだからなんて。うまく俺を担ごうとしたね。おめえも随分罪が深えぜ。覚えているがいい。はははははは。お徳は真っ赤になってうぶらしく小さくなっていた。三。お徳の兄弟に土産の笹織を持たせて返して、半七はまだ妙ヶ谷に残っていた。やい、広松。犬も歩けば棒に当たるとはこのことだ。雑司ヶ谷へ来たのも無駄にはならねえ。かっぱ坂の手がかりが 少しついたようだ。女中をちょいと呼んでくれ。松吉が手を鳴らすと、豊島の女中がすぐに顔を出した。どうもお構い申しませんで、すみません。何、少しおめえに聞きたいことがある。元は市ヶ谷の質屋の番頭さんをしていた、千ちゃんという人が、時々ここへ遊びに来やしねえかね。はあ、おいでになります。月に二三度は来るだろう。よくご存知でございますね。いつも一人で来るかえ、と、半七は笑いながら聞いた。若い綺麗な娘と一緒にじゃねえか。女中は黙って笑っていた。しかし、だんだんに問い詰められるで、彼女はこんなことを喋った。千次郎は三年ほど前から、毎月二三度ずつ、その若い綺麗な娘と連れ立ってくる。昼間来ることもあれば、夕方に来ることもある。現に10日ほど前にも、千次郎が先に来て待っていると、昼頃になって娘が来て、日が暮れる頃一緒に帰ったとのことであった。女中たちのいる前では、二人とも恥ずかしそうな顔をして、ちっとも口をきかないので、誰も今日までその娘の名を知らないと彼女は言った。10日ばかり前に来たときに、その娘は朝の端彫りの赤い帯を締めていなかったかね、と半七は聞いた。はあ、確かにそうでございましたよ。いや、ありがとう、姉さん。いずれまたお礼に来るぜ。いくらか包んだものを女中にやって、半七は妙ヶ谷の角を出ると、松吉も後からついてきて囁いた。親分、なるほど、ちっとは当たりがついてきたようですね。何しろその千次郎という野郎を引き上げなけりゃいけますね。そうだ、と。半七もうなずいた。だが、素人のことだ。いつまでどこに隠れてもいられねえ。ほとぼりの冷めた頃にゃ、きっとぶらぶら出てくるにちげえねえ。てめえはこれから新宿へ行って、その古着屋と師匠のうちの近所を毎日見張っていろ。ようがす、きっと受け合いました。松吉に別れて、半七はまっすぐに神田へ帰ろうと思ったが、自分はまだ一度もその現場を見届けたことがないので、念のために帰りに市ヶ谷へ回ることにした。かっぱ坂下へ来た頃には、春の日ももう暮れかかっていた。酒屋の裏へ入って、格子の外から、お美代のうちの様子を一応伺って、それから家主の酒屋を訪ねると、御用で来た人だと聞いて、帳場にいた家主も形を改めた。ご苦労様でございます。何か御用でございますか。この裏の娘のうちには、その後何にも変わったことはありませんかね。今朝ほども、長五郎親分が見えましたので、ちょっとお話をいたしておきましたが。長五郎というのは、四ツ谷からこの辺を縄張りにしている山手の岡っ引きである。長五郎がもう手をつけているところへ割り込んで入るのも良くないと思ったが、せっかく来たものであるから、ともかくも、聞くだけのことは聞いていこうと思った。長五郎にどんな話をしなすったんだ。あのお美代は人に殺されたんじゃないんです、と亭主は言った。 おふくろもその当座は気が点灯しているもんですから、何にも気がつかなかったんですが、昨日の朝、長火鉢の真ん中の引き出しを開けようとすると、奥の方に何か仕えているようで、素直に開かないんです。変だと思って無理にこじ開けると、奥の方に何か書いた紙切れが挟まっていたので、引っ張り出して読んでみると、それが娘の書き置きなんです。走り書きの短い手紙で、読んどころないわけがあって死にますから、先立つ不幸は許してくださいというようなことが書いてあったので、おふくろはまたびっくりして、すぐにその書き置きをつかんで、私のところへ飛んできました。娘の字は私も知っています。おふくろも娘の書いたものに相違ないと言うんです。してみると、あのおみよは何か言うに言われない司祭があって、自分で首をくくって死んだものと言えます。そのことはとりあえず、地震盤の方へもお届け申しておきましたが、今朝も長老親分が見えましたから、詳しく申し上げました。そりゃ、案外なことになったね。そうして、長五郎は何と言いましたえ、と、半七は聞いた。親分も首をかしげていましたが、自滅じゃどうも仕方がないと。そうさ、自滅じゃ戦技にもならねえ。それから、おみよが普段の行状などを少しばかり聞いて、半七はここを出た。しかし、彼はまだ腑に落ちなかった。たとえ、おみよが自分で喉を閉めたとしても、誰がその死骸を行儀よく寝かしておいたのであろう。長五郎はどう考えているか知らないが、単に自滅というだけで、この事件をこのままに葬ってしまうのは、ちっと戦技が足りないように思われた。それにしても、おみよの書き置きが偽筆でない以上、彼が自殺を企てたのは事実である。若い女は、なぜ自分で死に急ぎをしたのか、半七はその司祭をいろいろに考えた末に、ふと思いついたことがあった。彼はそのまま神田の家へ帰って、松吉の便りを待っていると、それから5日目の昼過ぎに、松吉が決まりの悪そうな顔を出した。親分、どうもいけませんよ。あれから毎日張り込んでいるんですけれど、野郎は、影も形も見せないんです。わらじを履いたんじゃありますねえか。松吉の報告によると、その古着屋も師匠のうちも、皆平屋の狭い間取りで、どこにも隠れているような場所がありそうもない。古着屋の店にも、お袋が毎日座っている。師匠のうちでも、毎日稽古をしている。他には何も変わったことはないと言った。師匠のうちじゃ相変わらず稽古をしているんだな。あそこのうちの月ざらいはいつだ、と半七は聞いた。毎月20日だそうですが、今月は師匠が風邪をひいたとか言うんで休みましたよ。20日というと、おとといだな、と、半七は少し考えた。あの師匠、どんなものを食っている？魚屋も八百屋も出入りするんだろう。この2、3日の間、どんなものを買った？それは松吉もいちいち調べていなかったが、自分の知っているだけのことを話した。そうして、 おとといの昼には、近所のうなぎ屋に一人前の土壌鍋をあつらえた。昨日の昼には、魚屋に刺身を作らせたと言った。それだけのことがわかっていりゃ、申し分がねえじゃねえか、と、半七が叱るように言った。野郎は師匠のうちに隠れているんだ。当たりめえよ。いくら新宿をそばに控えているからといって、今時のバスへの稽古師匠が、毎日天屋物を取ったり、刺身を食ったり、そんなに贅沢ができるはずがねえ。可愛い男を忍ばしてあるから、巾着の底をはたいて、せいぜいのご馳走をしているんだ。おまけに、毎月の書き入れにしている月ざらいさえも、休んでいるというのが、何よりの証拠だ。師匠のうちには、おさらいの床があるだろう。師匠のうちは、四畳半と六畳の二間で、奥の横六畳に二軒の床があると松吉は言った。床の下は戸棚になっているのが普通である。その戸棚の中に男をかくまってあるものと、半七は鑑定した。さあ松、すぐ一緒に行こう。奴らは銭がなくなると、また何をしでかすか分かったもんじゃねえ。二人は新宿の北裏へ行った。四。おや、三河町の親分さん。先日はどうもご厄介になりました。その後まだお礼にも伺いませんで。何しろ、貧乏暇なしの上に。少し体が悪かったもんでございますから、ほほほほほほ。キネやお徳は、ベンベラ物の反転の襟を揺り直しながら、笑い顔をして半七を迎えた。彼女は、松吉が裏口に忍んでいるのを知らないらしかった。半七は奥へ通されて、小さい置き床の前に座った。寄り付きの四畳半には、長火鉢やタンスや茶ダンスが並んでいて、奥の六畳が稽古場になっているらしく、そこには稽古用の本箱や三味線が置いてあった。八つ、午後二時少し前で、手習い子もまだ帰ってこない時刻のせいか、弟子は一人も待っていなかった。妹はどうしたね？今日もご参詣に参りました。岸母神様かえ、と、半七はお徳の持ってきた桜湯を飲みながら苦笑いをした。なかなかご信心だね。だが、岸母神様を拝むより、俺を拝んだ方がいいかもしれねえ。千次郎の頼りは、すっかりわかったぜ。お徳は眉を少し動かしたが、やがて調子を合わせるように、華やかに笑った。本当にそうでございますね。親分さんにお願い申しておけば、それでもう安心なんでございますけれど。冗談じゃねえ。本当に頼りがわかったんだ。それを教えてやろうと思って、わざわざ下町から登ってきたんだぜ。師匠。誰も他にいやしねえね。はあ、と、お徳は体を固くして半七の顔を見つめていた。師匠の前じゃ、ちっと言いにくいことだが、千次郎は、市ヶ谷かっぱ坂下の酒屋の裏にいる、おみよという若い女と、近所の質屋に奉公している自分から、引っからんでいたんだ。おめえが普段から気を回している相手というのは、その女だ。ところで、そこにどういう因縁があったか知らねえが、 千次郎とお美代は心中することになって、男はまず女を絞め殺した。まあ、と、お徳の顔は真っ青になった。本当に二人で死ぬ気だったんでしょうか。本当も嘘もねえ、真剣に死ぬ気だったんだろう。だが、女の死ぬのを見ると、男は薄情なものさ。急に気が変わって逃げ出して、それからどこかに隠れてしまったんだ。死んだ女はいい面の皮で、さぞ恨んでいるだろうよ。二人が心中だという確かな証拠があるんでしょうか。女の書き置きが見つかったから間違いもあるね。言いかけてふと気がつくと、お得の涼しい目には涙がいっぱいに溜まっていた。その女と心中までするくらいじゃ、つまり私は騙されていたんですね。師匠には気の毒だが、先日見ると、まあ、そんな理屈にもなるようだね。私はなぜこんなにバカなんでしょうね。もうたまらなくなったらしい。お徳はじれるように身を震わせて、襦袢の袖口を目に当てた。裏口で犬がしきりに吠えつくのを、松吉は小声で追っているらしかったが、そんなことはお徳の耳にはちっとも入らないらしかった。彼女はやがて目を拭きながら聞いた。それで、千さんの居所が分かったらどうなるんでしょう。相手が死んだ以上は、無事に住むわけのものでね。親分が見つけたら捕まえますか。嫌な役だが仕方がねえ。じゃあ、すぐに捕まえてください。お徳はいきなり立ち上がって、床の下の戸棚をガラリと開けると、戸棚の隅には若い男の青ざめた顔が見えた。案の通り、ここに隠れていたなと思う間もなく、男は男の手を掴んで戸棚からぐいぐい引きずり出した。センちゃん、お前さんよくも私を騙したね。商売上で少し筋の悪い品を買って、とんだ引き合いを食いそうになったから、ちっとの間、どこかへ姿を隠すんだと言うから、先おとといからこうしてかくまっておいてやると、そりゃ、まるで嘘の皮で、市ヶ谷の女と心中し損なったんだということを、今初めて聞いた。今まで人を散々騙しておきながら、またその上にそんな嘘をついて。あんまり悔しいから、私はお前を引っ張り出して、親分さんに渡してやる。さあ、縛られるとも、牢へ入れられるとも、勝手にするがいい。悔し涙の目を怒らせて、お徳は男の顔を睨みつけると、彼はその目を避けるように顔を背けたが、その方角には、また半七の目が光っているので、彼はもう、いっそ消えてしまいたいようにうつぶして、野毛の逆立った古畳に顔をうずめてしまった。もうこうなったら仕方がねえと、半七は悟すように言った。この芝居も、もうこれで大詰めだろう。おい、千次郎。正直に何もかも言ってしまえ。自信番まで引きずっていって、わざわざ引っ張ったくのも嫌だから、ここでみんな聞いてやろうぜ。恐れ入りましたと、千次郎はもう生きているような顔色はなかった。おめえはあのお美代という女と心中したんだろう。女はおめえが締めたのか。親分、それは違います。お美代は 私が殺したのじゃございません。嘘をつけ、女を騙すのとはわけが違うぞ。天下の御用聞きの前で嘘800を並べ立てるととんでもねえことになるぞ。人を見て物を言え。現にお美代の書き置きがあるじゃねえか。お美代の書き置きには心中とは書いてございません。お美代は自分一人で死んだのでございます。と、千次郎は震えながら訴えた。半七も少し行き詰まった。心中というのは自分だけの鑑定で、なるほど、お美代の書き置きに心中ということは書いてないらしかった。しかし、お美代とこの千次郎とがどうしても無関係とは思われなかった。それじゃあ、てめえはどうしてお美代の書き置きの文句を知っている。お美代の死んだそばにいねえで、それがわかるはずがねえ。第一に、お美代が自分一人で死んだということをどうして知っている。わけを言え、と、半七は傘にかかって決めつけた。正直に申し上げます。早く申し立てろ。そばには、お徳が執念深そうな目をして睨みつけているので、千次郎も少しためらっているらしかったが、半七に催促されて、彼はとうとう思い切って白状した。彼は市ヶ谷の質屋に奉公しているときから、近所のお美代とふと言い交わすようになったが、女は武家の持ち物になっているので、万一それが露見したら、どんなたたりを受けるかもしれないという懸念から、二人は用心して、月に2、3度ぐらいずつ、雑司ヶ谷の茶屋でこっそり出会っていた。千次郎が新宿に古着屋の店を持つようになっても、二人の関係は、やはりつながっていた。そのうちに自分の妹が長唄の稽古に通うのが縁となって、千次郎は師匠の男とも、他人でない関係になってしまった。そうして、お徳の目を忍んで、昔の恋人にも会っていた。これだけでも、やがては面倒の種となりそうなところへ、さらに恐ろしい面倒が湧き出しそうになってきた。それは、千次郎とお美代とが、雑司ヶ谷の茶屋で会っているところを、大久保の屋敷の者に見つけられたのであった。この前の目かけは何か不埒を働いて主人の手打ちにあったとかいう噂を聞いているお美代は、根がおとなしい女だけに、もう生きている空もないように震え上がってしまった。彼女は母と一緒に練馬へ行く途中から逃げ帰って、約束の茶屋で千次郎に会って、自分の秘密が屋敷に知れた以上は、もう生きてはいられないと嘆いた。その話を聞いて、気の小さい千次郎は怯えた。お美代ばかりでなく、不義の相手の自分とても、あるいは屋敷へ引っ立てられて、どんな災いに遭うかもしれないと恐れた。しかし、彼は女と一緒に死ぬ気にもなれなかった。お美代から心中の話をほのめかされたのを、彼はいろいろになだめすかして、その日の夕方に、ともかくも市ヶ谷の家へ帰らせたが、なんだか不安心でもあるので、彼は途中からまた引っ返して、お美代の家へ訪ねて行くと、もう遅かった。お美代は台所の梁に麻の葉の帯をかけてくびれていた。長火鉢のそばには母と自分とに宛てた 2通の書き置きがあった。急いだと見えて、どっちも封をしてなかったので、彼は2通ながら開いてみた。あまりの驚きと悲しみとに、千次郎はしばらくぼんやりしていたが、やがて気がついて、おみよの死骸を抱き下ろした。その死骸を奥へ運んで、首に絡んでいる帯を解いて、北枕に行儀よく横たえて、彼は泣いて拝んだ。母に宛てた書き置きは、火鉢の引き出しに入れ、自分に宛てた書き置きは、自分の懐に押し込んで、彼も女のそばですぐ、くびれて死のうと覚悟したが、ここで一緒に死んでは、かの男にすまないような気がしたので、彼は半分夢中でおみよの帯を抱えながら、表へそっと抜け出した。それから、どこをどう歩いたか、彼は死に場所を探しながら、帯取りの池へ迷っていった。女の帯で首をくくろうか、それとも池へ身を投げようかと思案しているところへ、あいにくと幾度か人が通るので、彼は容易に死ぬ機会を見出すことができなかった。曇った夜で空には弱い星が二つ三つ輝いているばかりであった。その星の光を仰いで、うっとりと突っ立っているうちに、薄ら寒い春の夜風が肌に染みて、彼は急に死ぬのが恐ろしくなった。彼は抱えていた女の帯を池へ投げ込んで、暗い夜道を一散に逃げ出した。しかし彼は一種の不安につきまとわれて、すぐに自分の家へ帰ることもできなかった。たとえ自分が手を下ろして殺したのでないにもせよ、おみよの死について何かの巻き添えを受けるのが恐ろしかった。大久保の屋敷のたたりも恐ろしかった。質屋に奉公していた時の元奉売が、堀之内の近所に住んでいるのを思い出して、千次郎はその足ですぐ堀之内へ訪ねて行った。いい加減の嘘をついて、そこに10日ほども忍んでいたが、いつまでもその厄介になっているわけにもいかないので、彼はいくらかの路銀を借りて、再び江戸へ帰ってきた。それは、お徳が雑司ヶ谷で半七に会った明くる晩であった。母に対してもお徳に対しても、彼は正直に打ち明ける勇気がないので、ここでもまたいい加減の嘘を作って、筋の悪い品物を買ったために、その引き合いを受けるのが迷惑だから、当分は世間に顔を出したくないと言った。お徳は母と相談の上で、可愛い男を自分の家にかくまっておいた。その秘密は、半七に見破られたばかりか、合わせて千次郎の秘密までもさらけ出されたので、お徳は急に悔しくなった。彼は抑えきれない嫉妬に目がくらんで、今まで大事に抱えていた男を半七の前に突き出したのであった。それからどうしましたと、私は半七老人に聞いた。どうと言ってしようがありませんや、と老人は笑っていた。それが心中の片相手ならば、下手人にもなりますが、女は自分一人で死んだんですから、男は別に構ったことはありません。表向きにすれば、お叱りの上で、町役人にでも預けられるのですが、 それもかわいそうでもあり、面倒でもありますから、その場で私が叱っただけで、まあ、堪忍してやりましたよ。そこでおかしいのは、それから一月ほど経ちますとね、お徳と千次郎と仲良く二人連れで、私のところへ礼に来ましたよ。男が無事に済んだからいいようなものの、一旦こっちへ引き渡した以上、もし重い咎人になったら、もう取り返しはつきませんや。それを言って、私がお徳にからかいますと、お徳は真面目な顔をして、女っていうものは、みんなそんなもんですって。あはははは。